down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2228回5月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは諦めきれないものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。スラッとかっこいいプチマスボディ気になりますよね。諦められないですよね。プシュシュワガクガク三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。春です。バイクをベトナムで買うと保険が問題になります。ベトナムでも自賠責みたいな強制保険はあるんですが、任意保険はみんなあんまり入ってないらしいんです。でも事故を起こしてしまうと諦めきれないので、どうしようか考えています。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。痩せ型で筋肉もあまりついてない私ですが、やっぱり三浦さんと同じでマッスルボディが諦められません。腹筋からまた始めたいと思っています。腹筋パワー！スミレです。今日もよろしくお願いします。
酔いどれ親父のブログさんにあった記事です。 Apple Japan プライバシーを強調する新しい CF iPhone のプライバシー個人情報オークションを公開という記事がありました。アップルは時々自社のアピールする、特に商品を強く出さない CM を時々出します。今回出てきました CM は、iPhone こそは出てきますが、個人情報が盗み取られて、売られてる、そういったことないように iPhone は守ってくれますよっていうアピールの動画でした。これなんか女の人を最初、何やろこの会場はうさんくさいなって歩いて見に行ったら、自分の個人情報がオークションかけられてるんですよね。
うん。
最近買い物こんなんしましたよとかね、これいくらで買いますかとか買い物した情報が売られてたりするんです。 CM 中オークションマスターっていうんですか、あのなんか、はい、
仕切る人が
仕切る人いますやん。あの人の立ってる台の横に数字が流れてるパネルがあるんですよ。でこれ多分金額が競り上がってるのを書いてあるのかなとか言うと、パッと見て192ってあって次186で言って、え、IP アドレスとか何しようもんでしょうね。
確かに。
そう、なんか思ってたけど、どうもそうじゃないみたいな。
これは荒れちゃいます。瞬間に最高の値段を入れてる人の番号、
ね。を表示してるってことなんですかね。吹き替え映画みたいにきっちり日本の声優さんの声が当たってますね、これ。
そうですね。
ね。
そうですね。
劇中エリーの個人情報オークションっていう名盤みたいなのが貼られてるところなんですよ。そこも後から付けたくさい日本語のカタカナひらがな感じのね、
ちょっと合成っぽいですね。
ありますけど、
今 YouTube で見た限りだと au のコマーシャルとして使われてるみたいなんで、はい、多分日本で放送するようにローカライズしたんだろうな。
でしょうね。各国語版があるのかもしれません。誰があなたのデータを見られるのか、あなたが決められるのですというアピールの CM だったそうです。必ず iPhone で操作すると、そのオークションかけてた人たちが煙のようにふーんって消えていくんですよね。これ前もありましたね。あの個人情報ね。
ありましたね。ってね。
あんな好きなんですかね、煙のようになって消えるっていうの。あの消えてみたいと思いません？煙のようにファーッと。
消えてどうするんですか？
これにてドローンと。
いやいや、もうそれで人生終わりだったらそれでいいかなって。
いや。
そういえば、これにてドローンっていうのは、それどこで知りました？結構古いネタなんですけど、それ。
ああ、いや、なんとなく、なんで知ったかはもう覚えてないぐらいのレベルですね。
この10年ぐらいの間、もうちょっと前ぐらいから、あの、関根勤さんが昔これ言うてたって言って、テレビでよう言うてたんですよ。これにてドローンっていうのを。それからなんか今みんな言うようになってんちゃうかなって思うんですけどね。
ドローンって、なんでドローンなんですか？
忍術。
あ、忍術で消えるっていうことですか？
そうそうそう。え、何や思ってたんですか？
いや、何かなと。
はい。
すごい昭和の。
そうそうそう。もう昭和の、ね、まあ、テレビまだ白黒時代の頃に、親亀の上に子亀を乗せて、子亀の上に孫亀乗せてっていうギャグはあったら知らないでしょ、うん、
知らないですね。ですね。
まあ多分リスナーさんは多分知ってるって言ってくれると思います。はい。まあそれはそれを置いといて、また違う話になります。iPhone マニアさんにあった記事で、Apple 製品はどこから来ている？地図で見るサプライヤー世界編という記事がありまして、iPhone や Mac など Apple 製品やその材料がどこの国からあるいは地域から来ているかを Apple が公開したサプライヤー情報をもとに地図にまとめてみましたということで、別にアップルが作ってるんじゃないですね。これ多分 iPhone マニアさんが作ったのかな、じゃあ。
ですね。
そうですね。iPhone マニアさんのロゴが入ってますね。力作ですね、これ。2020年版のリストをもとに、このマップを作ってみました。圧倒的にアジア地域、特に中国に集中していることがわかります。ここまではまあ大体想像通りやったです。ベスト10の国言います。1位中国、2位日本、3位どこでしょう。アメリカなんですよね。4位、台湾、5位韓国、6位ベトナム、7位タイ、8位フィリピン、9位マレーシア、10位シンガポールでした。ハルさん、仕事で行く可能性のあるとこばっかり。
いや、そんなことはないですけど。でもですか。
ベトナム6位ですよ。
ね、
ハルさん今ベトナムにいらっしゃるわけですから。
はい、もう少し上かなと思ったんですけども、そうでもないですね。まだまだ。
拠点の規模とかも。
サムスンがある韓国が結構でかいんじゃないですかね。このベトナムと韓国の差っていうのが。
ね、サムスン自体もまた他に工場を持ってたりするんじゃないですか。
そうですね。ベトナムも実は韓国の進出はすごく活発で、うん、サムスンを中心にたくさん進出してますね。
拠点の数、多分工場とかそういうことでいいと思うんですけど、中国は254拠点。日本は96拠点。アメリカ54拠点。これ全部アップルの製品の部品とか作ってるところですよね。韓国は31、ベトナムは23というふうになってました。
アメリカが思ったほど多くないですね。
でも、一個一個でかいんちゃいます？
ああ、なるほど。
わからへんけど、その大きさまで変えてないからね。
結局は製造コストですよね。
はい、
部品コストが、うんうん、アメリカ本土で作った部品よりも海外の方がやっぱ安いんでしょうね。うん、
アメリカ以外は全部アジア圏ですもんね、このランキングの国、ね、
製造拠点もアジアにあるわけなので、
まあまあね、組み上げること考えたら距離あるとまずいから ね、下の方に行きますと、その中国の拠点1拠点、江蘇省、チャンスですね、あと広東省、広東とか78拠点あります。その1箇所にね、江蘇省においては78拠点のうち20から30ぐらい日本名の企業の名前が見えますよね。アルプスアルパインとかね、コンパルエレクトロニクスとかね、ジャパンディスプレイがありますね。
ああ、本当だ。
そしてなぜかフォクスコンって型がで書いてあるから、なんか日本の企業みたいなんですけど、そういう会社もあって。
村田製作所とかもあるんですね。
なお、河南省には、湖南ですね、河南省にはアップル最大のサプライヤーであるフォクスコンが大規模な iPhone 製造工場を持ち、iPhone の街の異名を持つ鄭州市がありますってことでした。世界があるなら日本編もあるということで、 iPhone マニアさん同じテーマで、今度は日本の国内での Apple の製品のサプライヤーどれぐらいありますかっていうのを記事にされていました。日本国内で、今度は逆から言っていきます。3位同率で4件あります。拠点が多いんやけど、ベスト3でね。3位は青森、茨城、北海道、三重、この4件がそれぞれ4拠点あります。次、第2位、同率で3件あります。滋賀、新潟、福島。これは5拠点あります。そして、栄えある1位の、アップル製品のサプライヤー、拠点がたくさんある一番多い県は、山形県でした。7拠点。
お
ー。山形といえば、
電気屋ウォーカーのコーヒーさんがいらっしゃるとこですね。はい、AUGM 山形があったとこですね。
ああ、そうですね。
119マックで、秀樹さんや。
はいはいはい。あ、そうですそうです。
秀樹さん。
お会いしました。
はい、
そういえば、そうそうそう。
エブリシングディファレントっていう名前で、男性3人で音楽やってらっしゃってて、そうそう、うん、iTunes さんにも音楽販売されてるんですよ。懐かしいな。秀樹さん、これ知ってるかな？ご自身の愛する山形が、サプライヤー全国拠点数ナンバーワン。
これなんで山形なんでしょうね。
横から見たら人の顔みたいから。山形県って人間の顔が右から見たような形してるんですよ。
ああ、言われてみれば確かに。
そう。ということで、先ほど申し上げましたベスト3以外にも、日本国内では37都道府県にアップルサプライヤーの拠点がありますということで、 トップの先ほどの山形にはソニー、京セラ、TDK、日本航空電子工業、村田製作所といったそうそうたる企業さん拠点があるということでした。
先ほどの世界版とこう日本版で両方で私気になったんですけど、例えば日本のだと都道府県別のリストって画像で貼り付けて貼るじゃないですか、そこで使われてるフォントがカタカナのパーとかプーとか丸の位置が非常に特徴的な、
そうですね、食い込んでますよね。
そうなんですよね、はい、それがすごい気になってるなんていうそこがさっきも気になってて、これなんていうフォントなんかなという、
そんなんで大阪ないですね。
あ、意外ですね。あ、ありますね。ありますね。日立製作所とか入ってますよ、大阪。
あ、ほんまですか。ほんまや、スカイワークスと日立製作所だけですね。そんなわけで、まあ、日本もあちこち、アップルの製品を作ってるところがありますよ、っていう。
初代の iPod が出た時は、はい、ケースの裏の鏡面仕上げが、新潟のね、磨きの技術が使われてたっていうのが、うん、はい、
技術盗まれちゃったみたいな、
ね。結局、それでアップルが自動化する機械を作ってしまったとかいう噂がありましたけど。
はい。はい、
だからすごい職人芸で人の手でしかできないような磨きで、それにアップル注目して iPod に採用したっていう話です。
日本の次はベトナムのお話です。iPhone マニアさんからまた記事ですが、ベトナム首相、アップルのティム・クック CEO と会談、製造業の誘致に期待という記事で。ベトナムのファン・ミン・チン首相がアップルのティム・クック最高経営責任者さんとティム・クック CEO とアップルパークで会談を行いましたということで、このチン首相はその後インテルやグーグルなど他のハイテク企業にも立ち寄りましたということでした。まあ、それはそうですわね。ちょっと見ていきたいですよね。
そうです。そういう問題でもないかもしれない。
一国の首相がちょっと見ていきたいです。言わないです。
この方、少し前に首相に就任したところで、
お
で初めてアメリカを訪問されたんですよね。
ベトナムのことには詳しいですね。
いやいやいや。
友達ですよ、として。
ではないですね。
ではないですか。今度友達になっておいてください。陳、はい、首相は、貿易、投資、金融における協力が、米国とベトナムのパートナーシップを成功させる原動力になるということを強調していたそうです。
ベトナムは随分前から外資を導入して発展させてきた国ですけど、製造業を中心にやってきたんですけど、製造業の中でもハイテクの部分で強化しようとしてるんだと思いますね、はい、一つの理由としてはチャイナリスクの回避ということで中国からベトナムに移ってもらおうという意図があるんじゃないかなと思います。
あの山陽がだいぶベトナムに工場を出してたと思うんですけど。
ああ、そうなんですね。
山陽ベトナムって会社もあるみたいですね。
まあ、春さんもベトナムと日本のビジネス上の法律の何かっていうのをに助けになればということで事務所をベトナムで開設されるっていう話でしたから、ね、今のお話、遠いお話でもないですよね。
あ、もちろんそうですね。日本企業でベトナムに今までの進出ありましたけど、これからもどんどん増えていくと思うので、そういうのをサポートしていきたいなというところです。
サポートして現地のベトナムの方と日本から来た人をこういろいろやっていくうちに、はい、今度あのジョギングでもいかがですかと言われて、いや僕スポーツ嫌いなんでって言って話立ち消えになるとかそんなことはないように。
ジョギングはあんまりないと思うんですけど、はい、ゴルフは多いんですよね。
あ、まあまあよくある。
そうなんです。
ゴルフされるんですか？
私昔はしてたんですけど今全然してなくて、
はい、
ベトナムこっちに来てもう一回しないといけないかなというふうに思ったりしてるところです。
ベトナムはゴルフって盛んなんですか？
ベトナムが盛んというよりは駐在員同士ですよね、
はいはいはい、
コミュニケーションの手段になってるんですよね。
あ、なるほど。
共通するコミュニケーションの手段として選ばれることが多いのはゴルフなんですよね。
一つに盗聴されにくい場所っていうこと
が。まあそうですよね。
いやいや、それしかすることがないんですよね。駐在員共通して何か完全に遊びでもなく完全に仕事でもなく、でもあのこうやってるうちに仲良くなって仕事上のつながりもできていくと、ツールとしてゴルフが一番便利なんですよね。マナーに厳しいスポーツではあるんですけど、私一遍まだゴルフ始めて半年一年も経たないぐらいの時です。全然下手な時に共通の知り合いの誘いでめちゃくちゃ上手い人とゴルフ行ったんですよ。その人は初心者にすごい優しい人やったんで、私にはすごい優しいんですね。丁寧に教えてくれて、初心者の私。私全然下手でも、あ、もう全然構えへん構えへんみたいな感じで言ってくれたんですけど、ある時私がティーショットを打とうとした時に、はい、後ろで待ってるグループをペチャペチャ喋ってたんですよ、 だその人それを聞いて大きい声で、はい、静かにしてくださいとか言って、はい、言ったんで言ってもう周りがシーンとなって、はい、余計に打ちにくいがみたいななったんですけ
ど、ね、ゴルフクラブにつけてスマホと連動させて、ね、姿勢がいいかどうかとか
買いました
ありますよ買いましたすでに、
はい、ゴルフやってた時買いました。確かにあの自分の打ち方が軌道で見えるので修正には役に立ちましたね、自分のフォームの修正には、うん、ゴルフをやめて6年ぐらいになるので、はい、今だともっとそのセンサーももしかしたら性能が良くなってるかもしれないので、
これは期待ですね
今週は iPhone マニアさんの記事でたくさん読ませていただいてます。もう一つ、 Apple が販売するスマート水筒のレビュー動画が公開という記事がありまして、Apple って水筒やってたなんて思うでしょ。
ああ、これはちょっと前から売ってるやつですよね、は
い。そうですね。オンラインストアの Apple のところで売ってるっていうだけで、別に Apple の商品として出てるんじゃないんですけども、ハイドレートスパークというところのスマート水筒だそうです。で、これのね、YouTuber の人が YouTube で紹介してる動画があるということなんですけど、なんか水を飲むタイミングを知らせてくれる光のグラデーションっていうのが、それがアプリを使うと変更できる。でもそのためにはアプリ内課金で800円払わないといけない。
山村さんはあれ糖尿病の管理で水分の補給とかそうなんないですか？
水分は補給した方がいいですよ的なこと言うけど、ね、いいですよね、でもじゃあこんだけ飲めとか特に具体的に数字を言われてるわけじゃない。ああ、それ
何時間に一回飲まないといけないとか、
そういうのはそんな、そこまでは。今の季節まだそんなに喉乾かないじゃないですか。うん、これからですよね。あと汗で水分補給とか言われるのはね。
ペットボトルのジュースとかが値上がりするっていう話が出てるので、
ありますね。
またそれに合わせて水筒を使う方が増えるんじゃないかっていう意見もありましたね。
はいはい。ステンレスボトルはインバウンドがたくさん来られてた頃はもう飛ぶように売れてましたからね。タイガーとか象印も株買っとけばよかったと思う。
あ、確かに。
だってトラックで全部運んできても全然追いつかない売れ方やったって。私もあの時、なんか調子に乗って、でかいの買ったんですよ。1.3 リットル。便利悪いね、1.3 リットル、でかいから。
そうですね、そもそもステンレスボトルだから、重量出ちゃいますもんね、でかくなるほど。
最近のは割と軽いですよ。アルミちゃういうぐらい軽いのがありますけど。
見た記憶あるなと思ったんですけど、はいはい、YouTube の Apple が大好きなんだよさんが、去年レビュー動画を上げてる商品ですね。
はい。
ちょっと貼りますね。割と動画見させていただいた感じだと悪くないなと思って一瞬買おうかなと思ったんですけど、冷静に考えていや持ち歩かないよなと思って買わなかったんですけど、
だいたい 7,8,000 円する商品のようですね。あ、そうそうそう、この間リスナーさんからマメさんという方の YouTube チャンネルでポッドキャストアプリについて紹介のところでワンボタンの画面が出てますっていう紹介いただいたんですよ。マメさんという方の YouTube チャンネルで iOS 15.5 が配信開始、新機能や不具合について解説しますっていう5月17日配信の動画なんですけど、その中で確かにワンボタンの声を使って
バッチリあのいつものお姉さんの画像が出てますね。
はい、山口さやさんですけど、必殺と申します。皆さんこんにちは。諦めきれなかったこと、先日ポッドキャストとかオーディブルを聞くためのサブ機 iPhone8 を充電器に差しっぱなしにして横になってました。あれ？と思って見てみると充電は 3% です。焦りました。何回もケーブルを抜き差ししたんですけどダメでした。さらに焦りました。手持ちのあらゆるケーブル充電器を組み替えながら必死に救出しようとするもダメだったのです。やがて iPhone8 は電源が落ちました。まだまだ使える機種なのにと諦めきれず、ダイソーの Android 兼用ケーブルと MacBook をつないでみました。気力も失ってげんなりしてましたが、3時間ぐらい経った頃ポワーンと音が鳴ったのです。なんと iPhone の充電が始まったのです。今はそのケーブルと iPhone の組み合わせで順調に稼働中です。本当に良かったと必殺さんからコメントいただきました。必殺さんコメントいただきましてありがとうございます。なぜか、ツイッターの DM で送ってこられる方で、
あ
の、バックブログの方をいただいたらよかったんですけど、DM の方にいただいてました。DM でもダメなわけじゃないんですけど、こうやってコメント読むのが後になっちゃうんで、これだいぶ前のものだったんですけどね。できたら、ブログの方からでお願いします。iPhone 8が充電できなくなったんで、もう壊れたんかなと焦ったということですね。
差しっぱなしにして横になってましたっていうのは、はい、こけたってことですかね。
いやいや、寝転んでたんでしょ。
ああ、そういうことですね。寝転びながら。
ああ、そういうことね。そうそうそう。はいはいはい。 ご自身が。
そうそう。多分横になってましたら多分そうかなと。充電してたはずやのに 3% しか充電できないんで、もう本体ダメかなと焦ったけど、Android 兼用ケーブルと MacBook をつないでみましたっていう。
これ、なんとなくなんですけど、はい、接触不良なんじゃないかなという気がしますね。
まあまあね、可能性ありますよ。うん、
手持ちのあらゆるケーブル、充電器を組み替えながら、やってもダメだったというところもあるので、
は
い、
充電器を何使ってるかにもよるんですけど、
ね、
PC とか Mac とつなぐ場合だと、流れる電流の量が少ないじゃないですか、
はいはい。
それでじっくりバッテリーにダメージを与えないような感じで、うまく充電ができたのかなという気もしなくはないので、バッテリーの状態とかも確かめてみた方がいいのかもしれないですね。
それと iPhone8 ですから、1回も買った時からバッテリー交換されてないんであれば、バッテリーそのものの寿命がやっぱり来ている可能性はあるので、そちらも要確認かなと思いますね。
私も同じように iPad でこれが起きたので、まあ、ベンチで締め直したらガラス全部割れということになりますので、
ツイッターでね、愉快な生活を送り太郎さんという方が、別にこれはシャープ OBD がつけてない方なんですけど、そういや手持ちのホームポッド無印を売ろうと思ってる人にアドバイス。本体の天面にプラスチック製のタッチパネルがあるけど、箱に入れて移動させるときにはこのパネル部を余剰用のテープとかで隠しといた方がいい。箱の天井にガンガン当たるので傷がついて査定に響く場合が、と書かれてまして。これはちょっといい情報ですかね。
は
い、なるほど、
はい、そんなに傷つきやすかったんですね。
気持ちやっぱり不安になるんじゃないですか、そのままやと運ぶとき。
中古販売店とか行くとホームポットの標準サイズのとかホームポットミニとか比較的よく見ますね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で回りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月31日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。